本日の説教題、御言葉を聞くは、マルコによる福音書4章33節から示されました。新共同訳新約聖書の68ページになります。4章33節には、イエスは人々の聞く力に応じて、このように多くの例えで御言葉を語られたと記されています。4章でイエス様は神様の御国はどのようなものであるか、ガリラヤ湖のほとりでおびただしい群衆に例えを用いて語られました。例えは集まってきた人々の生活と結びついていましたので分かりやすいものでした。また例えば豊かなイメージにあふれていましたので人々は語られたことのすべてを受け止めることはできませんでしたが、さまざまなイメージで受け止めたでしょう。イエス様が語られた神様の御国の豊かなイメージは、人々の聞く力に応じてさまざまに受け止められたのです。その一方で、34節にはこうも記されています。イエス様は例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明されたと。謎めいた表現のようにも思えますが、イエス様が説明されたことは想像できます。それは後にイエス様がはっきりとお話になる十字架と復活の出来事です。マルコによる福音書8章31節にはこう記されています。イエス様が、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められたと。それはペトロが8章29節で、それではあなた方は私を何者だというのかとのイエス様の問いかけに、あなたはメシアですと答えたすぐ後のことです。十字架と復活の出来事は、イエス様こそ救い主メシアキリストと信じなければ愚かなことである、ありえないことです。コリントの信徒への手紙1章18節でパウルはこう記しています。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の御言葉を聞くとき、私たちにはこの世界の現実をはるかに超えた神様の御国の真実がわかるものとされ、神様の御国の真実に生きるものとされるのです。この朝の合同礼拝のために与えられました旧約聖書の御言葉は、キリスト教会が旧約聖書の中で最も大切な言葉として受け継いできた第二イザヤの予言の結論です。イザヤ書40章が第二イザヤのプロローグとすれば、55章はそのエピローグです。この第二イザヤの予言にイエス様の十字架の御言葉の意味は明らかにされます。第二イザヤは紀元前8世紀に南王国ユダで予言を書き記した預言者イザヤの名を借りて、紀元前6世紀中頃に捕囚先のバビロンで予言を書き記したとされます。 捕囚からの解放の希望と救いの慰めが記されていることから、慰めの預言者と呼ばれます。そして、救いへと選ばれた者がなお囚われ苦しむという現実の持つ意義について、主のしもべの苦難の歌を通して語っています。主のしもべは、世界のすべての人が具体的に犯してしまった咎をその身に負い、人が神様から離れてしまった罪をあがなって、全世界を救うために苦難を受けられます。キリスト教会は、この苦難のしもべこそ、主イエス・キリストであられると信じてきたのです。イザヤ書55章には、新共同訳聖書では、御言葉の力という題がついています。55章1節によれば、御言葉は私たちに生きる力を与える水であり、穀物です。特に水は乾燥したイスラエルの地では極めて貴重で、神様の御言葉を示します。ある聖書の翻訳では、この箇所に、飢え渇く者への招きという題がついていますが、神様の御言葉は、飢え渇く人たちにお金を払うことなしに与えられる誠の糧なのです。二節の前半にありますように、人は糧にならぬもので飢えを満たそうとします。そのような人の姿は、バビロニアがペルシャのキュロス王によって滅ぼされても、パレスチナに戻らず、富を求めてバビロンにとどまろうとする人を指すとも言われています。しかし、二節の後半にありますように、神様に聞き従えば、良いものを食べることができるのです。二節と三節で、魂、と訳されている言葉は、元の言葉では人間の存在全体を表します。飲食によって主なる神様が肉体的な欠乏を満たしてくださることで、人間の魂の深いところに命が与えられるのです。主のしもべが指し示す主イエス・キリストという御言葉をいただくことで、すべての人は命に満たされます。三節の後半にありますように、主のしもべの苦難が指し示す、主イエス・キリストの十字架の上での苦難によって、神様との常しえの契約が結ばれます。そしてその契約はイスラエルの民と異邦人との違いや全ての違いを超え、全ての人に救いをもたらす普遍的な救いの約束なのです。永遠に変わることのない救いの約束が神様の方から一方的にもたらされるのです。また、主のしもべの苦難によって、主イエスの苦難の持つ意味が明らかにされます。十字架の上での主イエスの見苦しみは、愚かなこと、無意味なことではなくなります。主イエスが十字架の上で息を引き取られる際に、その身に受けられた痛みや、その時、ご覧になった光景の悲惨さは、とても言葉に言い表すことのできるものではありません。 神様の一人も、子なる神様が人間の罪の生み出す悲惨をその身に受けられました。それは人間を罪から救い出すためである。罪の生み出す悲惨から救い出すためでした。たとえその人の生涯が人間の罪の生み出す悲惨によって終わりを迎えたとしても、それは子なる神様がすでにその身に受けておられる苦しみであり死なのです。その生涯の最後に見た光景が人間の罪の生み出す理不尽さの極みであったとしても、子なる神様が十字架の上で息を引き取られる前にその光景をご覧になっておられるのです。そしてご自身の復活によって、それが最後に見る光景ではないと証ししておられるのです。主イエスを救い主キリストと信じる者には、死の先に復活によって開かれた道があります。それは体のよみがえりと永遠の命が約束された神様の御国へと至る道なのです。この朝の講堂礼拝のために与えられました新約聖書の御言葉で、主イエスは神様の御国がどのようなものなのかを例えを用いて教えてくださいます。マルコによる福音書4章26節から29節にありますのは、成長する種の例えです。この箇所はマルコによる福音書にのみ記されています。種は適切な条件さえ整えば自然に芽を出し成長し実を結びます。神様の御国も神様の御力によってこの世界に打ち立てられ、気がつかないうちに大きくなり完成するのです。この例えば人間の思いや力をはるかに超えた自然の営みを通して、自然をも超える全能の神様の御力による神様の御国の実現を指し示しているのです。からし種の例えは、神様の御国がまかれた時には小さくてもいかに大きく成長するかを指し示しています。からし種がどの植物の種を指すのかは諸説があるようですが、一般には黒がらし、あるいは白がらしではないかとされています。黒がらしは先史時代の遺跡からも発見されており、香辛料としての歴史は白がらしよりも古く3000年前からあったとも言われます。その種は食べ物に風味を加え鮮度を保つために用いられました。また油分、油分もあり薬としても用いられました。種の大きさは 0.5 ミリほどですが、成長すると3メートルほどの高さになります。茎の太さは大人の腕ほどにもなり、マタイとルカではマルコのように野菜ではなく木と記されています。白がらしはマスタードの原料となり、野菜ないしはハーブとしても利用されます。地中海沿岸が原産で荒れ地などに自生している野草ですが、成長しても45センチほどにしかなりませんので、32節の聖書の 表現にはそぐわないかもしれません。また葉の陰に巣を作る空の鳥は異邦人を指すとも言われています。神様の御国はすべての人を包み込むほどの大きさにまで人間の思いを超えて全能の神様の御力によって成長していくのです。イエス様は種を例えに用いて神様の御国がどのようなものなのかを教えられました。イエス様がまかれた御言葉という種を輝かされた土地が受け取ったならば、あとは神様を信頼して忍耐強く待つことだけが必要なのです。イエス様の弟子は自分は種をまかれた土地だと知っている人です。神様は弱さを抱える弟子である私たちをも用いてくださいます。弱さの中に神様の御力が働いてくださり、そこに信頼と希望と勇気がもたらされます。イエス様の弟子は自らの無力を知るがゆえに全能の神様の御力のみを信頼するのです。隠されているように見える目に見える姿で隠されているように見える神様の御国が目に見える姿で実現されることに確かな希望を持っているのです。小さな種としてまかれた神様の御国が大きく成長することに勇気を与えられるのです。そしてこのようにして語られてきた例えが指し示しているのはただ一つの御言葉です。それはイエス様の十字架と復活の出来事に示された限りのない愛の御言葉です。私たちを生かす御言葉そのものであられるご自身この世界にまかれ罪によって死と滅びへと定められた命を死によって何もなくなってしまう滅びから体のよみがえりと永遠の命へと何としてでも救い出そうとされる愛の御言葉です。私たちは主の御言葉が豊かに実を結び神様の御国が圧倒的な姿で実現される時を信頼と希望と勇気を持って待ち望むものでありたいと思います。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、私たちを教会へと集めてくださり共に行動礼拝を守ることを許され感謝いたします。どうぞ私たちを十字架の御言葉に耳を傾け、この世界の現実をはるかに超えた神様の御国の真実がわかるもの、御国の真実に生かされるものとしてください。神様の御国はすべての人を包み込むほどの大きさにまで人間の思いを超えて全能の神様の御力によって成長していくことを確かに信じるものとしてください。私たちを 主の御言葉が豊かに実を結び、神様の御国が圧倒的な姿で実現されるときを、信頼と希望と勇気を持って待ち望むものとしてください。どうぞ、怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をされているため、さまざまな事情のために、困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方を、痛みや苦しみから解き放ち、それぞれの方の課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には、教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たちを、祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ、力づけられて、神様の御心が実現される時を待ち望む。祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。